聖書にあります神の言葉に聞きます。ペテロの手紙1の第3章1節から6節、新約聖書の431ページ、新約聖書431ページの下の段になります。ペテロの手紙1第3章1節から6節です。同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからです。あなた方の装いは編んだ髪や金の飾り、あるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ神の御前で誠に価値があるのです。その昔、神に望みを託した聖なる婦人たちもこのように装って自分の夫に従いました。例えばサラはアブラハムを主人と呼んで彼に服従しました。あなた方も善を行い、また何事も恐れないならサラの娘となるのです。今朝のこの説教の題を美しい人にという題としました。実はこれはこの題はある本の題名が記憶に残っていてつけたものです。カトリック教会のシスターで渡辺和子さんという方がおられました。岡山の、ノートルダム精神女学院という大学がありまして、そこの学長として長きにわたって、教育の働きに携わられた方です。この人の本はよく今でも読まれ続けています。広くキリスト者であるなしにかかわらず、いろいろな人たちに届く言葉を語ることがおできになった人です。またプロテスタント教会とも親しい関わりを持たれていた方です。その方が、渡辺さんが書かれた書物の中に実は美しい人にという題の本があるんです。若い頃に、もうずいぶん昔、もう、30年以上前に実は私はこの本を手に取って読んで、もう今でもずっと覚えている書物の一つです。どうしてかしら、この聖書の箇所を読んでいるうちにこの本のことが思い出されてきて題としました。渡辺さんが渡辺和子さんが繰り返し語り続けられたことがあります。それは美しい人っていうのは一体どういう人なのかということです。渡辺和子さんは、こんなふうに言われます。美しさということと綺麗さということとは違う、私なりの言葉でちょっと言い換えると、その意味はこういうことです。綺麗さというのは、生まれながらのものであったりするわけです。あるいはまたお金で買えるものでもあります。渡辺さんも言われます。化けるという道があるんだと。化けて綺麗になる、つまり化粧ということですね。で、その綺麗というのはそうやってある種お金で買える、エステに通ったり、こういろんな、なんていうのか、そういうのって、あるってことでしょうね。で、しかし美しさっていうのは違うんだと。それとはそれは生まれつきのものじゃない。それは人生の中で育てられていくものだと。自分を見つめながら人生の旅路の中で、いろんな経験を重ねていくことの中で、育まれていくのが美しさであるというふうに言われました。 まあ、もうちょっと分かりやすく言うと、綺麗さっていうのは見た目って言いますか、綺麗な人だなみたいな、そういうこう見た目みたいな外側のこと。美しさっていうのはもっともっと内面のこと、内側のことに関わってくる、まあ、そういうことになるかと思います。そして渡辺和子さんは、まあ、女学校というところで働いていたので、まあ、女子大学ですから、やっぱり 女性たちにこの美しさっていうのを繰り返し、まあ、語られた。美しさっていうのは何なのか、私たちは外側のことばっかり考えるけれども、実はこの綺麗さということばかり求めちゃうけれども、実はこの美しさっていうのが人間にとって本当に大事なものなんだっていうことを、まあ、繰り返し語られたのですね。実は今日の聖書の箇所でこんなふうに言われています。3節4節です。あなた方の装いは編んだ髪や金の飾り、あるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ神の御前で誠に価値があるのです。まあ、ここでもこの渡辺さんが言われたことと重なることが言われています。綺麗さじゃなくて美しさですね。そこが見つめられています。そして、それが、まあ、神様の前で、価値があることは外側のことではなくって、要するに内面のことだと、この内面のことということが大事なんだということが語られているわけですが、ただもうちょっと見たいと思います。このペテロの手紙を私たち読んでいるわけですが、このペテロの手紙は2章の11節から教会に生きるキリスト者たちが具体的に、まあ、生活の中でどう生きたらいいのかということを語っています。そして2章の12節にこういう言葉が出てくるんです。また異教徒の間で立派に生活しなさい、異教徒の中で立派に生活しなさいって、この11節と、ね、12節っていうのは、まあ、全体を くくるような言葉なんです。でここから新しい具体的な生活が語られるところで、まあ、全てを包括するような言葉が語られている。そして異教徒の中で立派に生活しなさいと言われる、この立派に生活しなさいと言われているこの言葉なんですが、実はもう一つ翻訳ができまして、異教徒の中で美しく生きなさいって語られているんです。そして美しく生きなさいって言われて、具体的なことがいろいろ語られていく、それが文脈なんです。主のためにすべて人間の立てた制度に従いなさい、2章13節さらに2章18節召使いたち心から恐れをやまって主人に従いなさい、さらに3章1節今日の箇所です。最初にこう語られます。同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。当時の教会には実にさまざまな立場の人たちがおりました。まあ、ここからもそれを伺うことができます。召使いもいれば、召使いの主人もいたでしょう。そして主人も召使いの主人もいたでしょう。そして妻がいれば夫もいたでしょう。まあ、子供もいたでしょう。あるいは独り身の人もいたでしょう。こうしたそれぞれの立場の人たちにペテロは事細かに、なんか要するにマニュアル的に、なんかものすごくこう細かに、もう全ての人が漏らさないように、ね、もうこんな人いる、こんな人いるね、あなたはこう生きなさい、こんな人いるね、こう生きなさいなんてことはしないんです。それはキリがないし、めちゃくちゃ分厚くなりますよね。でそんなことをしても意味がないっていうのを彼は知っていて、必要なことを必要な分語るんです。 そしてここでペテロがどの立場の人にも強く勧めていることがあります。それは使えること、従っていきなさいってことです。使えていきなさい、従っていきなさい、従うってことの中に生きなさいということを繰り返し語っているわけですね。これがこのペテロの手紙で、そしてそれが美しい生き方ということとつながっているんです。今日の箇所の最初に、同じように妻たちよ、同じようにってあるじゃないですか。同じようにというのは、この箇所の前に出てくる召使い、いわば奴隷ですね、と同じようにということです。そして今日は読みませんでしたけれども、7節には夫への勧めが読み取られるところでも、同じように、次回読むところで同じように夫たちよと語られています。同じように、同じように、同じようにってずっと続いていて、召使いと同じように、妻と同じように、同じように、みんな実は同じようになんです。そして今日の箇所を読んですぐに、おそらく皆さんお気づきになって気になっておられる方も多いんじゃないかと思いますが、妻への勧めの言葉はめちゃくちゃ多いのに、たくさんの言葉が連ねられているのに、夫への言葉は少ないってことです。わずか一節。聖書も男に弱い、男性に甘いでしょうか。封建的、保守的、いや今日の聖書の言葉なんてもう読むに耐えない、聞くに耐えないみたいな、そういうことなんでしょうか。私は違うと言わずにおれません。極端に短いのはやっぱり理由があると思うんです。ペトロはここまで召使いに対して語ってきた。そして同じようにって語って妻への言葉を語った。もう分かるでしょってことなんです。もうこれ以上言う必要ないでしょってことなんです。そうだとするとですよ、今日の聖書の言葉はもう実は男とか女とか、なんか夫とか妻とか、極端な話関係ないんですよ。実はみんなに言われてることが、みんな関わってるんです。私は結婚してないから関係ないわとか、もう主人は天国行ったから関係ないわみたいな話じゃないんです。そういうふうに読んじゃうとなんかおかしなことになってくるじゃないですか。今日の言葉は私たちみんなに、実はみんなに必ず語りかけられているんです。置いてくぼりの人はいないんです。人の関わりっていろいろじゃないですか。家族の関係でも、親と子であったり、子供と親であったり、おじいちゃんおばあちゃんとの関係であったり、あるいはまた人間同士の関係も様々です。そしてそれぞれが置かれている立場っていろいろです。そして実はそこの中でとても大事なことがここで語られている。それは使える生き方、従う生き方、そしてそれが美しさってことです。美しく生きるっていうのは女性だけの話じゃないんです。女性だけに求められていることじゃないんです。美しく生きることはおよそ全てのものに、誰であろうと求められていることです。ここでだから全てをくくる言葉で、異教徒の中で美しく生きなさいと言われて、この段落といいますか、この箇所の始まってるんですよね。美しく生きるってみんな求められて、その美しさがここで表されている。みんなキリスト者は使えることに召されている。 そしてこの使える生き方の中に神様が切にお求めになっておられる美しさというものがある。そしてそれがまたここでは無言の行いという、ここだけにしか出てこないような言葉で言い表されています。無言の行い。同じように妻たちを夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。キリスト教は言葉の宗教って呼ばれます。言葉っていうものをこれ以上に重んじる宗教はない、そう言えるからです。まあ、だってこんなたくさんの言葉が私たちは大事にしながら生きてるわけです。聖書って言葉の修正ですから、ね、言葉って大事。そしてこの聖書の御言葉を語るってことを重んじます。伝道するってことは聖書の御言葉を伝えることですよね。そしてその聖書の御言葉を語ってるのはイエス・キリストの福音。この福音を伝える、口で伝えるってことが大事ですね。だから例えば今日だって私たちは説教を通して御言葉を聞いてるわけですね。言葉を重んじてるから。でも今日の箇所では無言無言の行い、無言の、これ別の言葉で言うと無言の説教みたいな、無言の伝道っていうような意味をすら持つような言葉が語られるわけです。キリスト者はそうやって無言でも語ることができるって、無言でも証しできるよって、無言でも美しい生き方を通して伝えることはできるんだっていうことを語るわけですね。ちょっと背景を考えてみたい。どうしてこんなこと言わないといけなかったのか。妻も夫も関係ないって言いましたけど、矛盾するようではありますけど、やっぱりでもそういう当時の時代状況というのもこの言葉の中に反映されていると思われます。当時、今もある部分そうですが、今以上に男女の差別ってのはすごかった。妻は夫に逆らったりすることできない。日本でもそうですよね。そうでしたよね。で、違う宗教を持つっていうこと自身が、信仰を持つっていうこと自身が許されなかったんです。そして小アジアの教会です。その教会には婦人たちがたくさん集っていたんじゃないか。婦人だけで来てるんです。夫は違うんです。そして悩んでいた。伝えられない。夫に言葉を伝えて、あなたに教会行きましょうなんてこと、イエス様を信じましょうなんてこと、とてもじゃないけど言えない環境、許されない時代的状況というものがあったんじゃないでしょうか。そこでやっぱりどうしたらいいのかって、伝えたいけど伝えられない、言葉を語ることできない、語っても受け入れてもらえない、どうしたらいいんだって、そこでペテロが語り出すんです。無言でもいい、無言でも伝道する道はあるよ、無言でもイエス様のことを伝える道はあるよ、生きてごらん、御言葉を生きてごらん。そしたらその御言葉があなたを美しく装ってくれるから、その装いの中を生きてごらん。 そしたら夫はそんな頑なな夫でも見るようになる。神の恵みに目を留めるようになる。これ昔の話なんですかね。私はそう思えないですね。今の日本の社会でも似た状況がいろんな仕方であるんじゃないかと思います。言葉が通じない、そういうことを経験されることは例えば夫婦の間でも今でもあるでしょうし、言葉ちゃんと伝えることは言葉を語れない状況ってあるんじゃないですかね。それ夫婦の間だけじゃなくて親と子だってあるじゃないですか。言ってももうどうしようもないみたいな、言っても多分通じないし反発されるだけ。親と子供とかそういう家族の関係だけじゃないですよ。孫との関係だってそうだし、それだけじゃなくてそういう家族だけじゃなくて友人たちとだってそうでしょう。町の人たちとだってそうでしょう。今私やっぱり悩みますよね。いろんな未信者の人たちと会う、接する、それ喜びですが、でもどうやって言葉届けたらいいかしらんとかってやっぱり思いますよ。昔よくありましたよね、あなたも神を信じますかみたいな、ギャグになってましたよね。それ全然そんなの届かないんですよ、闇雲に語っても。それ分かるから言えないんです。どうしたらいいんだってことになります。ペテロはそういうところで語ってるんですよ。御言葉を生きてごらん、美しい人、神様にしてもらえ、神様から装ってもらえ、無言の行いを生きよう。そういう道があるんだっていうことを語ってくれてる大事な箇所ということになるわけです。そしてここに具体例が挙げられています。5節6節です。その昔神に望みを託した聖なる婦人たちもこのように装って自分の夫に従いました。例えばサラはアブラハムを主人と呼んで彼に服従しました。あなた方も善を行い、また何事も恐れないならサラの娘となるのです。サラという人はこれはアブラハムの妻です。アブラハムと共に行く先を知らずに旅立ちまして、そのアブラハムの旅に目立たなくても同行していたのがサラです。で、まあ、いろんなことがありました。飢饉にあってエジプトに逃れることありましたし、アブラハムの罪のゆえに、弱さのゆえに犠牲になることだってありました。約束の地を指し示されて、それでもその約束の地を指し示されて神様を信じ、神の言葉により頼んでその生涯を全うしたのです。年老いてイサクを見ましたけど、アブラハムと共に地上の 旅をとにかく全うし、最後はヘト人の地に葬られた、まあ、そういう生涯を送った人です。そして、まあ、事実アブラハムを主人と呼んで仕えた犬の人。大事なことはここです。聖書はこのサラについてこう語っています。神に望みを託した聖なる婦人、そして善を行い、また何事も恐れない人、これがサラだっていうふうにして読んでるんですよ。なよってしないんです。何事も恐れない人っていうのがとても大事な気がします。ただ神様を恐れて、ビクビクおどおどしながらアブラハムに従って歩んだっていうんじゃないんです。堂々と神様信じて、神の約束を信じて、自立した一人の人間として 神様信じて歩んだ人がサラです。ここに美しい人の姿がありますよって聖書は言ってるんです。自由な人なんです。神様ってね、自由な人を作るんですよ。そしてその自由な人が美しい人になるんです。四節には柔和でしとやかな気立てという翻訳されている言葉が出てきます。実は私これちょっとくせ者の言葉だなと思います。あんまり文句つけたくないんですが、普段使っている聖書ですから。でもここはちょっと私は反対、この訳反対というのは誤解されちゃう。柔和でしとやかな気立てっていうと生まれつき持ってるみたいな性格の話になっちゃう。違う訳があるんです。そして以前の口語訳も新しい翻訳の聖書協会共同訳もここはちゃんと書いてます。柔和でしとやかな霊、柔和でしとやかな霊っていうふうにして訳されて、これ聖霊なんです。柔和でしとやかな霊によって飾られて生きよう。つまり聖霊によって装いを与えられて生きろって。自分の生まれ持ったもので生きよって言われてるんじゃないです。気立てがいい人悪い人ってあるじゃないですか。どっちとか言いませんけど、みんなねそれぞれあるし、人間の気立てなんて大したもんじゃないんですよ。どんなにしても柔和でしとやかな気立てなんて持ってる人なんてどこにもいませんね。柔和っていうのはイエス様が持ってるものですよね。本当の意味での柔和さやしとやかさっていうのはキリストのものです。そしてそれを聖霊によって私たちがに与えられるんだ、それをもって装いせよと言われているわけです。自分の力でだやれっていうふうに何か修行してやれとかそういう話じゃないんですね。日本の文化って結構美しさってある種大事にするんですよね。例えば茶道とよく笑われますが、私実は茶道学んでたことがあるんですよ。それにしちゃお行儀がなってませんねみたいなんですが、同じことばっかりさせられるんですよ。でそうしてその同じことばっかりこれでもかってさせられることの中で身についていくわけです。でも似てるところと違うところがやっぱり聖書の言ってることの中にあるわけですね。それ美しさっていうのはそうやって身につけていくもので、そのここでは人間の世界にあるようなもんじゃなくって神の霊があってそれが与えられていく、そしてそのことによって、なんて言いますか、美しさっていうのが生まれてくる、作られていくんです。神の霊が作る、自分の努力とか、なんかそういうようなもの、修行とかそういう話じゃないんです。私こう言っていいと思ってます。礼拝すること、祈ること、御言葉に聞くこと、無言の、今日の聖書の箇所で無言の行いってありますけどね、言葉ってどうでもいいのかって言われて投げ捨てられてるわけじゃないんです。言葉を生きろって言われてるんです。それでその御言葉を生きていくときに聖霊が働いてそれが私たちを育てていくんです。私ねこう思います。人間こうやって神様の前に礼拝している姿っていうのは私は美しいんだと思うんですね。究極の他のどこにもない美しさがここにはあると思いますね。そしてその美しさが与えられてそれを携えて出ていく、そしてその装いはなんか完璧なとか欠けが破れがないっていうようなものじゃありません。いやむしろ逆ですね。 失敗があり、過ちがあり、弱さがある。それが人間、それが私たちですが、それをなんか覆い隠していくっていうんじゃないんです。今日賛美歌に歌いましたよね、今よ装いせよという賛美歌です。この一番の歌詞こうですね、今よ装いせよ、暗き罪を脱ぎ光に輝く衣をまといて天と地を治める、恵みと救いの主を、恵みと救いの主は食卓へと我らを招きたもうって、この装いですよ。これが美しさをもたらしていく。そしてその美しさを持って出て行って、あなたの夫と向かい合いなさい、子供と向かい合いなさい、周りの人たちと向かい合いなさい、共に生きなさいって言われているんです。そしたら言葉が通じない人にも通じるようになる、何か必ず伝わっていくから、その信仰を失わないで生きていきなさい、でそう言われているのですね。そうするとね、今日の聖書の箇所って私たちにとってとても大事な御言葉に、みんなにとってなりません？私はなると思うんですね。ここだって、これイエス様の見許し、救いの恵み、それを着て、その装いを持って出てきなさい。今日の聖書の箇所を繰り返し読んでいく中で、どうしても思い起こされてきた一人の人のことがあります。それは小説家の三浦絢子さんのことです。私はこの人の本を読んで教会に来ました。まだ中学生でした。心打ちました。そして大学生になった頃、三浦さんが大阪に来られたんです。講演会に行きましたで、会いたかった、見たかったどんな人か話聞きたかったってもありますけど、その姿が見たかった。今でもその日のこと覚えてますよ。紹介されて三浦絢子さん登場されました。なんかアイヌの織物のちゃんちゃん子を着て、皆さんに会釈をされて、席にお座りになった瞬間、そしてこちらをご覧になった時の瞬間のことを今でも昨日のように覚えてますね。ギクッてしました予想と違ったんです。私ね、優しい人だ、優しい人と思いました、だと思ってました。すごいなんか優しさがにじみ出てくるような人だと思ってたんです。違いました。目がギロッとして、なんて言いますかね、怖かったですよ。毅然としておられました。何者にも、なんて言いますかね、何者にもなんて言うのか、自由を奪われないみたいな、病気がちな人だって言って、なんか弱々しい人なのかなと思ったら、非常に鋭い目線を投げかけて、そして真剣に向かい合われましたね。綺麗な人じゃありませんでした。そしてその時、私はまだ若かったんでしょうね。わあ、こんな人なんかみたいな思って、こんな失礼ですけどね、こんな人なんかがっかりとかって思っちゃったのね。でもね、年重ねていく中でだんだん変わってきました。美しい人だ、美しい人って、御言葉が作る、神が作る美しい人っていうと、 なんだか三浦さんのことが思い浮かぶんですよ。ここにサラの娘となるって。何事も恐れない。何事も自由。そうやって毅然として。そして夫に従い、神に従って生きている。そういう、なんて言いますか、信仰者の姿ですね。神を礼拝する、キリストを礼拝し、救われて生きることを知っている。そういう人の姿を思い浮かべます。そしてこれは男だろうと女だろうとどんな立場にある人だろうと私は変わることのない聖書が求めている生き方だということを覚えて、今日、覚えずにはおられません、そしてこの生き方の中に私たちも召されているんです。人がどう見るとかそういうよりもまず一番大事なことはこの神の救いの恵みに本当に私たちが預かって一人の子として罪を許されて救われてキリストによって生きていくときに必ず必ず神の御用に役立てる人として装いを与えられていく美しい人にされていく。そこに共に生かされてまいりたい。そしてこの地にあって証の歩みをそれぞれ続けさせていただきたい。そう願ってやみません。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、外側外面の綺麗さにそればかり求めて心を奪われて生きることから私たちを解き放ってくださいますように。御霊と御言葉によって私たちを誠に美しい人として作り変えてくださいます。あなたの恵みはそのような恵みです。今朝も私たちにキリストの愛、許しの恵みを新しくお与えください。そしてこの場から出ていくところに待つ私たちの家族、友人たち、あるいはまたこの町の人たちに私たちの生き方があなたによって作られることによってあなたの救いの恵みが伝えられていくことを望み見ます。どうぞ新しい一週間の歩みをお支えください。美しい人として生かしてください。キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。